人塾長です。ですね、忙しいです。はい、まあ、若干言い訳入ってますが、夏期講習と、まあ、夏休みの、よくあるなんか自由研究の実験授業みたいなやつ、の、申し込みがですね、結構大量にいただきまして、まあもちろんその塾生含めてですけど、でも1週間で埋まっちゃった枠もあるくらいなんで、まあこうチラシ配ってなくて、本当にこう LINE 登録してる人とその友達にしかね周知されてない状態なんですが、まあそれでもこれだけねお申し込みいただけたのはとても嬉しいです。はい。あとはその今回、理科実験の方ね、すごい充実した内容にできたので、まあ、これもねすごい良かったなと思います。まあ、結構よくあるやつはよくあるやつなんですけど、でも、ビー玉でこうビー玉をですねこう加熱して冷やして割って、で光の屈折を利用したランプを作ったりとか、あとはイワシの解剖をしてこう微生物を顕微鏡で見たり、あとは、BTB 液使ってこう水溶液の性質みたいなのをやりつつバスボムを作ったり、このあたりを、ちょっと特別講師を招いてやらせていただくことになったんですよね。まあ、これはですね、そうだな、まあ、今日のテーマをまだ話していませんでしたが、ローカルのその人脈の大切さみたいなことを話していこうと思います。まあ、今回この理科の実験教室の、特別講師の方と知り合ったのはですね、実はとあるお店経由で、まあ、といってもね別に怪しいお店とかじゃないんですけど、まあ、地域にあるお店なんですよ。で、まあ、そのお店の、まあ、マスターというかオーナーさんが、私がこう塾をやってて、でしかもその夏休みのやつ何やろうかなみたいなのを迷ってるっていうのを、まあそうだな、まあ先に私が言ってたんですよ、その人とかに。まあ SNS でもちょこっとつぶやいてたし、でそしたらですね、まあその人が、まあ、いい人がいるよって言って紹介してくれて、であれよあれよと、一気に決まりましたね。これはもう本当に、だからきちんとその、まあ、自分のその住んでる地域の中でこうコミュニケーションを取っていくっていうのが本当に大切なんだなと思いました。でしかもですね、その方、実はもともとちょこっと知り合いだったっていう、まあ住んでるところが近かったりするんですけどね、まあ本当になんか縁があるなと思いました。でやっぱりこのインターネット全盛というか、まあ Web3 とかに向かってきて、まあもうそうだな、 Web3 か、でどうしてもその自分の近くにいない人たちとコミュニケーションが取りやすくなった、メタバスであったりとか、まあ、NFT を使ったコミュニティみたいなもので、もあれはやっぱり、まあ、仮想空間でのやり取りなわけですよ。まあ、それでもね、すごい強いつながりは作れるんですけど、もちろん。でも直接会うことには勝てない。なんだかんだ言って。で、私はやっぱりこれから地域コミュニティの時代が来ると思ってます。で、それは、こう、ネットワーク上で人と人とが簡単につながれるようになったからこそ、地域のそのローカルのつながりみたいなものが、よりクローズアップされるんじゃないかなと思います。コロナ明けとかまさにそうだったですよね。オンライン飲み会とか散々やりましたけど、でもコロナ明けてというか、なんかちょっとね、お店が再開した時に仲のいい人たちと飲みに行ったあの瞬間っていうのは、まあオンラインではね無理ですよね。やっぱこの地域ローカルのつながりね、まあ、地元に言うなれば、まあ、知り合いがたくさんいるとか、友達がたくさんいるとか、一緒に飲みに行ける人がいるとか、いやこれってね財産だと思うんですよ、年を取った時にも。 まあもちろんね、そのオンライン上でこう関わっていって何年も何年も何年も年を取っておじいちゃんおばあちゃんになるまで、うん、っていうつながりももちろん大切だとは思うんですけど、でもだからといってローカルのつながりを全部なしにしてオンライン上だけでつながろうっていうのは、うん、やっぱりちょっとこれからの時代には、うん、案外釣り合わないんじゃないかなと思ってますね、うん、やっぱね私結構憧れるのが縁側が道路に面してるというか、なんかもう開放されててなんか外から見えてみたいな、でその縁側にこう友達がフラッと来て座ってお茶していくみたいな、一緒に座って、そんな生活がいいですねだからね、こう今住んでる家っていうのは、うーん、そうだな、ファミリー向けのいわゆる一戸建てなんですよ。で、そうだな、まあ、しっかりローン返済して、ここはどうしようかな、まあ、子供に譲ってもいいかなと正直思ってますね、場合によっては。うん、で、まあ、近くに今度は平屋の家を建てて、で、縁側ドーンで玄関の横、縁側ですもん。で、まあ、その縁側からこう伸びる庭みたいなやつは、うん、まあ、ウッドデッキとは言いませんけど、まあ、でも管理しやすい庭にして、で池は設置しないかな、管理がめんどくさいんで、うん、まあ、その代わり、うん、まあ、気軽にバーベキューパッてできるようにかまど作ったりとかっていうのはしてもいいかな、うん、あとは結構庭広めにとって、こう庭でテント張れるようにしちゃうっていうのもありかなと思うんですよね、小型の。うん。だそういうふうに、ちょっとこう自分が楽しんで住めるような家を作って、で、そこを地域ローカルの拠点にするみたいな。そんな生活がしてみたいですね。うん。で、そのためには、やっぱりその今住んでいる地域っていうものを大切にして、で自分と同じ世代の人とか、あとは子育て世帯の人っていうのをしっかり増やしていく、うん、だって、まあ、自分より年上のって言って、まあ、ちょっとならいいんですけど、すっごい年上の方ばっかり住んでいるような地域だと最後は自分だけ取り残される可能性があるじゃないですか、うん、だからこそこう自分と同世代で、なんかほわっと話ができるような、まあ、そんな人がね近くに住んでくれると嬉しいなと思うんです、うん、だから私はこの今住んでる地域っていうもののこう魅力を高めて、まあ、私と同世代の人たちとかそれより下の世代の人がこう子育てをしやすい環境にしていけたらなと思うんです、まあ、そうだな、町内会として、大型の遊具をこう空き地に1個設置したりとか。いや、そしたらだって、すっごい助かりません？ 1 歳とか2歳とか3歳とかぐらいの子を持ってるお家としては。いくら公園がね、近いって言っても、目の前に大型遊具があったら、本当に助かると思うんですよ。私は助かりました、あれば。ほんと、ちょっとしたね、時間で遊びに行けるし、うん、家近いし。だから、まあ、そうやってね、地域の魅力をしっかり高めて、で、地域にある財産であったりとか、まあ、お金っていうものを、こう、しっかりその地域の魅力を高めるために使っていく。うん。だから、この地域コミュニティっていうものを、こう、しっかりね、やっていこうかなと、うん、思っています。はい。今日の話はここまでです。いいなと思った方は、いいねやコメントお願いします。次の話も聞いてみたいなと思った方はフォローお願いします。ちょっとね、まとまりのない話でしたが、次またね、地域のことどんどん話していこうと思いますので、よろしくお願いします。それでは、良い夜をお過ごしください。